ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、14回目かなの放送になります。
そうですね、
行きました。そうですね、最近どうですか？
最近なんか寒くなりましたね。
そうね、寒くなったから。僕もなんかあんまりリモートワークやから、もう家から出てなくって、もう、
はい、
娯楽といえばなんかね、まあ、YouTube 見たりとか Netflix 見たりとかぐらいしかないかな。
あ、本当ですか？どんなの見るんですか？
そうそう、最近てかもう一昨日かな、3日ぐらい前にすごい面白いの見つけて、アワープラネットって言うんやけど、はい、知ってる？
あ、初耳です。
あ、マジ？これじゃあ絶対見た方がいいよ。キアの多分好きやと思う。
もうタイトルからしてなんか良さそうな雰囲気がありますね。
そうそうそうそう、あの昔なんだったっけな、プラネットアースっていうのがあったらしくて、僕それも知らんかったんやけど、はい、なんかそれはどういうことかっていうと、まあ、あの自然の映像、すごい珍しい鳥とか、すごい珍しい、なんだろう、氷河が崩壊するシーンみたいなのを、はいはい、すごいダイナミックな映像で映してるみたいなのなんやけど、まあ、はい、アープラネットもその続編で、同じ、ほぼ同じようなチームの人たちがやってて、
はいはい、
でそれがね、すごい映像なのよ。なんか一番感動したのが、そう、アムールトラっていう、はい、あのトラってさ、普通どういうとこにいる感じだと思う、はい、印象ある？
ジャングル。
いやね、そう、はい、僕もそう思ってたんやけど、あのアムールトラっていうトラが、
はい、
ロシアのツンドラだったかなっていう、まあ、すごい寒いエリアにいる、あ、まあ、雪のところの地域に生息してるトラで、
は
い、それがその地域に600頭しかおらねんて、すごい広大なエリアにね。
はい。
で、それを撮るために、まあ、もうなんていうの、普通に固定カメラで撮るケースと、
うん、
あとその、実際現地行って、はい、冬の間ずっとそこにこもって、2年間こもって、
2年間
そう、1回あたり30日やったかな、確か。で、それを2冬するっていうのをして、ようやく撮れたんやけど、
はい、
でまあ、それぐらい撮るの、で、しかも撮れたの、数分とか、っていうような映像がもう、1エピソード1時間ぐらいかなが8エピソードあって、めちゃくちゃすごいのよ。で、鳥とかもさ、はい、あの、はい、なんか鳥がさ、オスがメスに何ていうの、なんかそのアピールする、
はいはい、
みたいなシーンとかさ、よく見ると思うんやけど、それもね、なんかもう見たことないような、こんなんあったのみたいながもうどんどんどんどん出てきて、で、すごい映像も美しいし、どうやって撮ったのみたいなのばっかりやから、はい、あの、ぜひ見た方がいいと思う。見てほしいと思う。
すごい。なんか、こう、本当に、あれですよね。動物園では絶対見れない。
あ、絶対見れへん。もう自然の雄大な中で。
人間の、こう、こうなんだろう、領域から外れた、ちゃんと自然の中っていう。
そうそうそう。そう。で、やっぱりその地球環境にも、もともと何やったっけな、あの、はい、そういう自然を守りましょうみたいな団体がお金を出してるんやったと思うんやけど、
あ、はい、
だからまあそういう自然環境へのメッセージとかもすごい強くて、
あの、
そう、だから、あの、こういう自然があるけど、今はこういう事情でこれぐらいなくなりつつあるから、ちゃんと意識して守りましょうみたいなメッセージもあって。
はいはい。
そう。だからまあ SDGs とか先週の放送かなで、エピソードで話したけど、まあ、そういうのも関係あるし、そうそうそうそう。多分このラジオを聞いてる人は結構興味ある人が多いんじゃないかな。
いや、もうぜひ。
Netflix 入ってたら。
そうですね、うん。僕も見たいと思います。
Netflix は入ってる？
入ってます。
何見てるの？キアノは。
アワープラネットの後に言うのもあれなんですけど、進撃の巨人。
進撃の巨人か。
はい。
すごいね。まあ、あれでも結構面白いよね。
ああいうのは好きなんですよね。で、鬼滅の刃も見ちゃったから、みたいな感じで今は。 そうですね、進撃
の巨人。進撃の巨人って今、アニメはどこまで行ってるの？
え、あれですか、この漫画に対しての進み具合とか。
あ、そっか、でも、あんまり言わない方がいいか。まだ見てない人もいるから。
そうですね、僕は全然多分半分も行ってない。2、3割ぐらいじゃないですか、アニメだけで見ても。
あ、そうなん？じゃあ全然まだ、あれ出てきてないね。あの、ゴリラみたいな。
あ、ゴリラはまだです。
あ、ゴリラまだ出てきてないの？
はい。
そっか、じゃあ全然まだまだ。そう、あれね、すごいめちゃくちゃ面白い、はい、最近、
はい、あ、見てるんですか？
いや、アニメは見てなくて漫画で全部読んでて、もう最新まで読んでるんやけど、
はい、
すごい面白いよ。あの、作者の人も言ってたんやけど、まあ、あの、なんかこの間アメトークで特集されてたみたいで、僕ちゃんとは見てたんやけど、アメトークの方は、はい、なんか今最新が33、4巻やだと思うけど、23巻ぐらいから話が劇的に変わるの。細かい関数を忘れちゃったけど。
はい。
で、なんかさ、進撃の巨人ってさ、ちょっとなんか、あの、最初はさ、なんか考えて作ってたけど、途中からなんか、切り張りで、なんとなくごまかしやってんじゃないって、ちょっと僕思ってたんよ。
あ、そうなんですか？
なんかそれこそ、いや、なんとなくね、勝手に思ってたの。途中でね、なんかあの、はい、ゴリラが出てくるところがあって、
はい、
なんかまあそれが僕的に衝撃やったんやけど、そんなやつおるわけないやろみたいなとか、なんでなみたいながあって、
あ、ちょっと設定が無理あるみたいな。
そうそうそうそう、設定がさ、みたいな、そんな設定でなんか収束させられんのみたいなって思ってたけど、
はい、
すごい収束させてくんのよ。でそれが、
はい、
まあ20何巻で、そっから先また今度発散させてきて、
はい、
今もそう、今もなんかね、でもだからちゃんと全部練って話作ってたんやって思って感動した。
ああ、じゃあちゃんともう回収して全てこう、
そうそう、全部回収してくんの、すごいよ。
じゃあゴリラも存在の意味があったりとか
めっちゃある。もうめっちゃ背景もすごいいっぱいある。そうそう、だからなんかあの最初初めて読んだ時8巻ぐらいか9巻ぐらいまでか忘れたけど、なんかそのゴリラ出てきたぐらいでもうええわってなってやめたんやけどなんか最近読み直したらめちゃくちゃ面白かったので、あのアニメも面白いけど、まあアニメも面白い、うん、まあ漫画の方がアニメもあの最新まで行くとまた時間かかるからさ、は
い、そうですよね、アニメ化にちょっと時間があるけど、
そうそう、すごいよ、あの進撃の巨人面白いっていうそう、話しないけど、
いやもう進撃の巨人もだし、アワープラネットもだし、ちょっといろいろ見なきゃいけないものができました。
そう、見るのいっぱいあるよねあとね、なんかあのわからん、キアヌは多分好みじゃないかわからんけど、あのサンフランシスコのカリフォルニアやったか、はい、ロサンゼルスやったか、舞台どっちか忘れたけど、確かロサンゼルスやった気がするけど、はい、の不動産屋さんの話のセーリングサンセットっていうのも面白いよ。
初めて聞きました。
なんか
セーリングサンセット、
リアリティショーみたいな、なんか要はなんていうの、あのなんか要は本当に出演してる人台本なしみたいな体なのか、はいはい、本当に台本なのかよく分からへんねんけど、それで不動産超高級不動産会社を取り扱ってる人たちの話なの。だから映像とか家とか見ててもすごいし、なんかもう値段の桁が一桁、僕らのような人たちが買う家と一桁二桁違ったりするから、そう、すごいね。なんか見てて、家も見てて楽しいし、景色も見てて楽しいし、はい、人間模様もぐちゃぐちゃやし、
ぐちゃぐちゃ
そうそう、
あでも、まあ、まあリアリティはいいですよね。なんかこう台本にない感じが、
そうよく分かれへんよね。なんかでもめちゃくちゃひどいことするから、
はい、
なんていうの、台本なくてこんなひどいことするなんて、なんて人間じゃないやつなんやみたいな感じで僕は思ってるけどまあまあ、
そう、あたまにこう本当なのって思っちゃう部分あるんですね。
そう、いやだからちょっとなんかどこまで台本なのか、もうシーズン4までかな、でも最後まで見たんやけど、
はい、
どこまでほんまなのかもう未だにちょっとよく分からへん。
へえ。
そうで、なんか英語のニュースとかで検索したりすると、
はい、
なんかその出てる人たちが、いやあの子本当にひどいのよみたいな、はい、インタビューに答えてたりするから、はい、あれほんまなんかなと思ったりするし、でもなんかその話の中のエピソードがあまりにもひどいから、いやこんなやつ現実におったらマジでもう ぶっ飛ばすぞみたいな
むしろ嘘であってほしいっていう。
そうそうそうそうそう、嘘であってほしいっていうような感じの人たちばっかり。まあまあそれも見てみて面白かったの。時間があれば、忙しいかもしれないけど、
ちょっとずつ見ます
っていう感じかな。
はい、
はい、でまあじゃあそんな話は置いておいて、はい、今日は、はい、宇宙の話をしようかなと思って。
おお、ギャラクシー、
ギャラクシー、宇宙っていうか宇宙人やね。なんかまあこの間、はい、ブラックホールの話をノーベル賞特集でしたんやけど、まあまあそれはそれで楽しいんやけど、ね、じゃあちょっとなんかもうちょっと夢のある話とかける科学みたいなとこしてみようかなと思って。
で、いいですね。
そうで、まあ大きなテーマとしては、まあなぜ宇宙人って今地球にいると思う、はい、
宇宙人が地球にいるか。
そう、
え
っていう、そうまあなんていうの、宇宙人がいる痕跡って今見つかっていると思う。
痕跡はないです。
そう、そうなんよね、まあ、今のところまあないという過程で、
お、
まあ、多分ないと思うんやけど、分からへんけどね、はい、実はいるのかもしれないけど。でまあ大きなテーマとしては、まあなぜじゃあ我々は宇宙人見つけられないのかという話です、う
ん、はい。
でまあどうしてそういう疑問が出てくるかっていうと、
はい、
まあ、これフェルミのパラドックスっていう話で、
はい、
フェルミ推定って聞いたことある？
あ、聞いたことあります、直人さんから。
例えば
ちょっと前に、
そう、
話しますちょっとだけ、あれですよね、推定するんですよ。
そうそうそう、例えばトランクの中に、車のトランクの中に、
はいはい、
ゴルフボール何個入るでしょうみたいな、とか、東京の中にマンホールは一体いくつあるでしょうみたいなとか、そういうのをなんとなく、例えばマンホールだったら大体何メートル置きにあって、東京の面積はこれぐらいで、だからこれぐらいみたいな、はい、計算する話なんやけど、
手元にある情報から推測するっていう、
まあ、そうそうそうそう、そういうやつなんやけど。でフェルミ推定っていうんやけど、はい、そのフェルミ推定っていうのはエンリコ・フェルミさんが昔得意にしてて、
は
い、でそれで、あ、みんなすげえってなったからフェルミ推定っていうんやけどね、
はい、
でそのエンリコ・フェルミっていうのは確か物理学者だったかなと思って、間違ってたらごめん。でその人がある時お昼ご飯を同僚と食べてて、
はい、
あれなんで私たち宇宙人見つけられてないんだろうねみたいなっていうのをそうフェルミ推定した時に、
はい、
まあ、どういうことかっていうとね、まあ、結局だからフェルミ推定みたいな考え方なんやけど、まあ、宇宙ってさ、
はい、
誕生からまあ100億年以上は経ってるっていうのはなんとなく分かってきてるわけよ。
そうですよね。
で我々はすでに宇宙の中にもう1000億個ぐらい銀河を見つけてるの。
1000億、
あ、そうらしいよ、僕も知らんかったやけど。で天の川銀河はその中の一つで、今我々がいるところやけど、そこには3000億の恒星があるらしい。
へ、
まあ、3000億の星があるってざっくり言ってしまっていいと思うけど、
太陽って的な存在ですよね。
そうそうそうそうそ
う、うん、
そうで、人間ってまあ、劇的に進化したのってさ、ここまあ5000年とか、まあまあせいぜい1万年とかぐらいやん、
はい、
だから1万年でこれぐらいめちゃくちゃ進化するわけよ、
はい、
でなのに100億、まあ、宇宙が100億年ぐらい経ってるとしたら、宇宙の中で考えたらさ、もう1万年なんて一瞬やん、本当に。
そうです
ね、秒で過ぎる話やん。
そうですね、
例えばそう、宇宙誕生が1年から1年なんていうの、宇宙誕生を1年間の表にしましたみたいな、よくある話でさ、そしたら12月31日の最後の方に人間誕生みたいな。
そうですよね、
よくある話やけどさ、
はいはいはい、
っていうぐらいの一瞬やん。で他にもさ、星がさ1000億個銀河があって、はい、天の川銀河には3000億個もあったら、
はい、
まあ絶対宇宙人っていて、でしかも1万年でこれだけ進化するからさ、
はいはい、
めちゃくちゃ進化してる文明があるって考える方が妥当じゃない？
僕たちよりも先を行ってる、もう。
そうそうそうそうそう。先を行ってるかもしれないし、
はいはい、
そう、まあ、先を行ってるよね。で、それで、まあ、それだけテクノロジーがあったら、人間だってさ、月にはもう行ってるしさ、次火星に行こうかなって言ってるぐらいだから。
そうですよね。まあ、この数十年で起きそうなぐらい、超高速で進化してるっていう。
そうそう、だって多分やけど火星に行くのって多分50年以内ぐらいには行けるやん。
行 けそうですね。僕たちの目で見れる。
そうって考えたら、まあ、1万年プラス50年知らんけどで火星まで行けるわけやし、
はい、
あのもっと他の惑星にもいっぱい行ってる宇宙人がいても全然おかしくないやん。
そうですよね。向こうがもうそうですよね。もう何年も何万年も前にそれこそ僕たちの今を生きてたらっていうことですよね。
そう、
うん、
だけどあの一方で、まあ、だから宇宙人が例えば地球に来てたりとか、
はい、
って考えるのが自然なのに、でも宇宙人がにあの地球に来てる証拠はないと、これは矛盾だよねっていうのを考えたのがフェルミのパラドックス。
ああ、なるほど。存在するはずなのに存在する証拠が出てこない矛盾。
そう、そうそうそう。存在すると考えるのが妥当なのに、でもいないよね。なんでなのって。
おお。
そう。で、これを、まあ、フェルミさんは1950年ぐらいに考えついたらしくて、で、まあ、それ以降、いろいろ議論はあるんやけど、
はい、
あの、例えば、このドレイクの方程式っていう、1960年にドレイクさんっていう人が、
はい、
地球に来てるであろう地球外文明の数を計算する方程式を、あの、作ったの。
はい。
で、どういう方程式かっていうと、すげえ、まあ、これも雑なんやけど、フェルミさんっていう人が。そう、まあ、結論から言うと、はい、大体10から30ぐらい。でもまあ来てるって考えるのが妥当だけど、まあ来てませんよみたいな。でまあじゃあその理由何なのっていう、
はい、
結局、まあ、まあもちろん当然あの答えはないんやけど、ないんやけど、まあ、よく言われてる解釈は 5種類あって、
はい、
まあ一つずつ説明すると、まあ宇宙人はいるけど日本に、いてて、で、地球にも来てるけど、見つかってないと。はい、例えば、まあ、メインブラックみたいな感じ。国が、アメリカが隠してますよ、みたいなとか。
はいはいはい。あと、僕たちが気づいてないだけっていう。
そうそうそうそう。あと、なんか、地球人に化けてるから、分かってないっすよ、みたいなとか。
それこそ、地球に来れるぐらいの技術だったら、もうなんか、そういう別の技術ありそうですよね。透明マント的な、わかんないけど。
そうね、あるかもしれないね。で、あとはなんか面白いのが別の次元に存在するから地球人には認識できないと。
怖
っ。そう、これどういうことかっていうと、まあ、わかりやすく言うと、はい、我々は3次元の世界に生きてるけどさ、アリって2次元の世界に生きてるやん。平面でうろうろ動いてるからさ。
あー、確かにそう。
だから、そうそう。アリからしたら、まあ、アリが上向くのかわからんけど、
はい、
2次元平面の中で動いてた人間って認識できない、あの3次元物体としての人間って認識できないから。
ああはいはいはい。
まあ同じように、まあ、5次元にいたら人間が認識できないっていうのはあるかもねみたいな感じ、はい、っていうのがまあ一つのその一つ目の説明 で、
はい、
で2つ目は宇宙人はいて昔地球に来てたけどもう最近はもう別に来てないみたいな。だからまあなんかよくあるのがさ、
はい、
なんかよくあるのが古いエジプトのピラミッドとかは、
はい、
例えば宇宙人が作った痕跡だみたいなとか、なんかまあそういう感じ、まあ、数千
年前にはっていうことですよね。
そうそうそうそうそうとかまあいろいろあんねんけど、はい、あとは、はい、でまあそうだね、まあ、せっかくやから残り3つも話しておくと、宇宙人は存在するけど、はい、まあ何らかの制約があって地球に来てない。例えば地球をなんていうの、宇宙人はすごい文明が発達してるから、
はい、
あの宇宙の他のところを攻撃するようなことはしちゃダメですとか、他の文明にの進化を邪魔しちゃダメですみたいな感じのなんかルールがあるとか、
まあ、ちょっとこいつら進化するの待っとこうぜ、まだ
好
きにしか行けてねえんだよみたいな。
そうそうそうそうそうとか、あとまあ普通に、まあ、これはあれないけど、あの宇宙人はこれもいるけど、4つ目ね、宇宙人いるけど、
はい、
あの宇宙旅行が結構大変やから来てないみたいな。例えば地球ってさ、いい感じのサイズだからロケット飛ばしてもさ、はい、宇宙に飛べるけど、はい、めちゃくちゃ地球がでかかったさ、重力でかいから
脱出
速度ロケット飛ばすためのエンジンの量が、そうそうそうそう、
はいはい、
脱出速度がめちゃくちゃ速くないとダメやから、
はいはい、
まあ、宇宙にあのたどり着けないみたいなとかもあるかもしれないし、あと最後5つ目は、まあ、そもそも宇宙人はいませんよと、
ああ、そこか。根本的な。
そう。まあ、こう大きく分けて、こう5つに分けられてたんやけどね。
はい。
で、最近、そう、面白い研究が2つあって、まあ、研究、はい、1個は研究で、1個は、また別のあれなんやけど、
はい。
1つは、3体って読んだ？まだ読んでない。
3体？
三体っていう小説
初めて
があって、あ、マジ？もうじゃあ、めちゃくちゃいいね。読んだ方がいいってことはないけど、なんだろう。すごい面白い小説やから、
はい、
去年かぐらいに、サイエンスフィクションの小説で、去年ぐらいにすごい日本でも流行ってた小説なんやけど、まあ、はい、ネタバレにできるだけならないように話するけど、まあ、もしネタバレ絶対、1ミリも嫌っていう人は、ここから放送、一回切った方がいいかもしれない。できるだけネタバレしないように言うけどね。まあ、どういう話かっていうと、はい、簡単に言うと、三体っていうのは三体星人っていう宇宙人がいて、
はい、
でそいつらと地球の関わりの話なの。
はい。
で、まあ、三体星人っていうのは、すごい発達した文明持ってんの。
はい。
で、だから、地球にやってきますよみたいな、そういう話なんやけど。
はい、三体って普通にカタカナで三体、
三体問題っていう問題があると思うけど、三、漢字の三に体の体、
はい、ああ、はい、
そうそう、でまあそういう三体星人は三体、
はい、
なんていうの、三体問題みたいな感じで、
うん、はい、
まあ、これはまた今度説明してもいいかもしれないけど、まあ要は太陽みたいに安定してぐるぐる回るような中心となる構成が ないっていう、そういうところだから、すげえ不安定な星なの、はい、3体星は。でだから、ちょっとネタバレになっちゃうな気をつけないといけないけど、まあだからそれと
耳塞いでくださいみたいな、
そう
僕は大丈夫ですけど一応
でそれでまあそういう3体の話があるんだけど、まあ、その作者のリュウジキンさんっていう人が、はい、もうこの人マジ僕は天才だと思うんだけどね、
はい、
でその人が新しい説を出したの、このフェルミのパラドックスに対して小説の中で、はい、どういうことかっていうと、これすごい結構僕、
はい、
もしかしたら合ってるかもしれないなって思うんやけど、うん、例えばまあこれ宇宙の話なんやけどジャングルの話としましょう、
わ、はい、かりました。
でジャングル、例えば今人類ってさ、宇宙に対して例えばなんだろう、我々はここにいますよみたいな情報を出したりとか、
はい、
他の惑星に対してアプローチしようとしてると思うんやけど、
はいはい、
それってジャングルの中で言ったら俺はここにいるぞみたいなことを大きい声で言ってるっていうのと一緒やん、みんなどこにいるのみたいな、それはさ、ジャングルにいる他の人たちが他のなんていうの、登場人物が人間とかで友好的な人だったら、
はいはい、
友好的な関係築けるけど、
はい、
もしもこれ相手がトラだとしたら、
はい、
逆にもなんか自分たちの場所を教えて食べられちゃうわけよね。
そうですよね。
で、だから。
人間いるって言って。
そうそうそうそう。だから、相手がどういう考え方を持ってるかわからない場合は、自分の位置を教えるようなことをするべきじゃないと。はい、いうふうなことを、この作者のリュウジキンさんは言ってるの。
はい。
で、まあ、つまりどういうことかっていうと、宇宙人、ある程度発達した宇宙人は自分たちの居場所を隠そうとすると考えるのが、自然なわけ。
あえて自分からこう晒す必要がないという、
そうそうそう、むしろ晒したら危ないと。
あ、
だから人間が他の宇宙人見つけられないのは隠してるからだっていうのを言ってるの。
なるほど。
そう、
なんか友達からだいぶ前に聞いたのは、先ほどアリの話が出たのでちょっと似てるなと思ったんですけど、その友達が言ってた例えはジャングルじゃなくて、なんか人間とアリで例えてたんですよ。で、ほうほうほう、僕たちからしたらアリって別に害を加えない、まあ生き物じゃないですか。だからあえて自ら歩いてるのを、うん、アリをこう別に殺そうととか危害を加えようと思わない、こうなんか別の世界でこう共存してるというか、うん、同じ地球を共有してるじゃないですか。でそれって宇宙規模で見ると、まあ地球がまあアリ的な存在で、どこかにいるかもしれない宇宙人が、人間的な存在だった場合、他のこの宇宙外生命体は別に危害を加えてない、僕たちのこの太陽系内でこう生活してて、 あのこうテリトリーはちゃんと守ってるから別にこう僕たちに接触したりこうコンタクト取らないけれども、もしこうどんどん文明が開花してって、うん、技術が発達して他の 星とかあの宇宙人に会いに行けるような状況で向こうのこの生活を乱したりしたらちょっと何かもしかしたら
干渉してくるかもねみたいな
っていうのがちょっと思い出しました。
そういうのもそういうのもあるかもしれないね。そう、
はい、
まあそれも一つ。そうで、そういう説が最近出てきて、これ多分だから、はい、リュウジキンさんこれ多分2巻で、あ、全部で3巻あるのこの3体って、2巻で言ってるから、まあ多分だからここ5年ぐらいでこういう説が一つあって、でだからこのリュウジキンさんは、
はい、
誰だったっけな、なんかそういう政府とかにも、
はい、
宇宙に自分たちの居場所を教えるようなことをするなみたいな主張をしていて、まあでも僕はまあそれはそうかなと思う部分もある、はい、そうで、まあもう一個最近、はい、これが今年の1月2月だったかな、なんか忘れたけど冬ぐらいに出た、
はい、
なんていうの、ジャーナルかな、
はい、
でこのコロンビア大学のシャーフさんっていう人が、
はい、
あのやってた研究で、結論から言うと宇宙のこの侵略とか、はい、まあ、侵略がまあ仮にあったとしましょうと、で侵略 の、はい、あのどういうペースで侵略してるかっていうのを数値シミュレーションでシミュレーションしましたよっていう、そういう研究なんやけど、はい、その結論を言うと、うまいことパラメーターを合わせると、
はい、
この侵略っていうのは侵略するフェーズと、
はい、
あの侵略のお休み期間っていうのがあって、
はい、
あるっていうのが分かったの、
はい、
で多分今は侵略のお休み期間だから宇宙から誰も来てないんじゃないかみたいな、そういう研究をしてて、してる。で、まあもうすごい簡単に言うと、
はい、
宇宙の星の位置とかを読み情報として与えて、はい、でまあなんか侵略する人たちが10個ぐらいやったかな、
はい、
を、じゃ11個か、11個与えますと、それで侵略させるの、
はい、
例えば何年、どれぐらいのスピードで宇宙からやってきて、
うん、
で宇宙から来て侵略したら何年ぐらいその星にとどまって、
はい、
そしたらまた次の星に行きますみたいな、
うん、
そういう条件でシミュレーションしてんねんけど、でそうするとちょうど、はい、まあ、パラメータがいい感じになった時に限るんやけど、その場合は、はい、あのめっちゃ侵略が来るタイミングと全然侵略が来ないタイミング に、はい、に分かれるっていうことが分かったの。
へえ、こう常にこうたまに来るっていうわけじゃないんですね。
そうそうそう、やっぱりこの侵略する側も あんまり自分たちが離れすぎると連携取れなくなるし、
あ、はい、
とかがあるのかな、まあ、細かいことは書いてないからあんまよく分からへんけど僕もっていう研究がありますよっていう、
はい、で今はだから
そういう、
うん、休憩タイムっていう、うん、
そう今休憩タイムじゃないかみたいなことを言ってたりするね。
まあ確かに僕たちこの本当に数十年、まあ、数百年ですからね、こう情報をちゃんと残し始めて、こう、なんでしょう。なんで、わかります？この、まあ人間はもちろん長い間いますけど、そのなんか、書類とか紙で、こう、記録が残ってるのって、まあ、数百年ぐらいじゃないですか。
ああ、そうね。うんうん。
だから、そうやって宇宙の歴史で言うと、もう、ほんの、まばたきの、一瞬みたいな考えると、うん、まあ休憩時間に入ってたらそれは宇宙人に出くわすこともないなっていう。
そうそうそうそう、いやそう、今言ったところ結構いいポイント押さえてて、
はい、
あの実はこのそのCシャーフさんは昔は来てた可能性はあると思うって言ってるの、うん、でだけどその昔はそういう紙とかの記録残ってないし、大体に何か数百万年とかすると、まあ、なんか、うん、恐竜で化石残ってますとか別の話やけど、
ああ、はい、
そういうあの単純に宇宙から地球に来てそのまま去っていったってなったら、まあ、そんな痕跡は地球上に残りませんと、はい、100万年も経ってしまったらって言ってる。だからその今言ったことはまあある程度そうやなってものは、例えば紙とかで記録残ってたら残るけど、
はい、
そうじゃなかったらもう記録なんて残らへんねんなっていう。
確かに。おお。だから今来たらみんながスマホで写真撮ったりツイートするからちゃんと残るっていう。
そう、でも今残るけど、でもそれがさ100万年後ってさ、ハードディスクなんてさ消えるしさ、紙にして書いて って100万年って残るのかな。紙って100万年
残らなそうな
気もするよね。
どんどん
100万年残す資料って結構難しいよね。
難しい。確かに。それこそ原子力とかも地下に埋めたところで10万年間掘り起こさないようにどうやって後世に伝え続けるかっていうのが課題。
ああ言ってたね。確かそうそうそうそう。
から
そう
もうあれじゃないですか。
なかなか難しい。
100年に1回紙もう1回プリントすればいいみたいな。
確かに
コンビニ行って
そうそう、あ、それは一つ方法かもしれない。っていう感じかな。そう、宇宙人でもどう、はい、どう思う？キアのなんかある？俺はこう思うみたいな。
宇宙人は、
うん、
いや絶対どっかにいると思います。だって、
あ、僕もそう思う。
それこそやっぱ思いますよね。あのそれこそフェルミ推定で考えると、あれでしたっけ、1000億の3000億乗ってことですよね。考えたら恒星の数って、
そうそうそう、屋上ってかける、かけるかな、
あ、かけるか、
うん、
かけるなっちゃうか。まあとりあえずめちゃくちゃ桁多いし、それで、まあ、この地球だけなんて、ってしかも恒星一つあっても周りにあの水金地下木みたいなのがあれば、
うん、
って考えたら、いやもう絶対どっかにいるけど気づいてないだけっていうのは思ってます。ただなんかテレビでやってるなんか UFO とか、ああいうなんか宇宙人のなんか痕跡かっていうのは、うん、なんか信じれないですね。
うん、そうね。まあ人の形してるかは分かれへんけど、
はい、
どっかにはいる。だって月にもさ、水あんだけあるって最近分かってきたわけですさ。全然、はい、少なくとも微生物ぐらいいてもいいよね。
確かにそうですよね。この別に姿形が本当に動物じゃなくても、
そうそうそうそう、うん、
いれば、
あ、動物とかの方が楽しいけどさ。ね、
なんかそうなんですよね。めっちゃ気になりません？どういう形してんだろうって。こう重力の重さが違うし、もしかしたら、
そうね、
なでも元素って宇宙共通って考えたら、光合成とかなんだろう、呼吸っていうのはどこでも同じなのかなって思いながら、なんか想像してます。
そうね、エネルギー作る仕組みはあんまり、まあそんなに、まあ、人間がまだ知らない種類があるのかもしれないけど、まあでも限られるよね、うん、元素が共通やったらね。
そうですよね。だから、うん、なんかすごい
意外となんか呼吸の仕組みとか光合成とか、
はい、
だって太陽みたいなのは宇宙にもあるけど、それ以外でエネルギー得る方法がまああるのかっていうことやね。
はい、確かに地球はもう唯一のね、
ね、単純に考えて光合成したくなるよね。
したくなりますよね。でも一回中学校の先生が、もしなんか地球に酸素がなければ僕、私たちは生きてませんでしたって言ったんですよ。
うん、
でまあでなんかそれがなぜか僕は納得いかなくて、それってなんか結果論であって、うんうん、酸素を使う動物であるから僕たちが、でそれがなかったら それ生きてないの当たり前じゃないですか。だけど酸素がなかったら、もしかしたら窒素で生きれるような生物が進化してたのかなっていうのも、
うん、そうね、
うん、だからパラレルワールドでは、まあ、もしかしたら別の生物が生きてたら、
そうね、そうやし、やっぱ植物が、植物ってむしろ酸素は必要ないやん。二酸化炭素吸に使って酸素を作ったりするから、
はいはい、
まあ、あと他の、そのだから彼らからしたら酸素はいらないものなわけで、
確かに、
まあ、そういう感じで結局結果的に酸素が作れるケースもあるかもしれないし、まあそのね、その仮説というか仮定はあんまりね、うん、ピントがよくわからんけど。そう。
だから、いや僕たち、うん、いやすごいスケールが大きい話ですね。
そう、全然、まあ答えないからさ。
はい。
でまあ宇宙人ね、見たいよね、生きてる間にね。
見たいです。いやもう。
どんな形してるのか見たいよね。
ねえ、なんか。本当に僕たちが不老不死にまずなって数万年単位生きなきゃいけないんじゃないですか。100年なんか一瞬ですよ。
まあそうだけど50年以内、まあさっき火星には多分僕数十年以内に行くと勝手に思ってないけど、
はい、
火星に行ったら もしかしたらいるかもしれないよ、その微生物とかぐらいは。
確かに火星はそっかまだ分かってないんですもんね。微生物でも大きな発見か。
そうよ、
はい、いやもう
っていう感じで、まあなかなか夢のある話なんやけど
そうですね。だからこの地球大切にしましょうってことですよね今。
そういうことやね、うん、だからアワープラネットを守りましょうという話です。
おお、伏線回収しましたね綺麗に。
そう、回収したっていう話でした、はい、まあじゃあ今日はこんな感じですね。
はい、
はい、
じゃあ
告知をお願いします、
はい、僕たちはポッドキャストを YouTube でも配信しています。また Spotify、Apple でも配信してるんですが、Twitter アカウントがあるので、アカウントバイリンガリレオと探していただければ、フォローやリクエストよろしくお願いします。いつでも募集してます。
はい、そんな感じですね、まあ、今日はこれでおしまいです、はい、じゃあまた、はい、
See you next time.
バイバイ。